今朝恵みをいただく御言葉は、雅歌書の4章9節から16節です。雅歌書4章9節から16節。雅歌書の4章9節から16節、はじめに9節を宣言いたします。私の妹花嫁よ、あなたは私の心を奪った。あなたのただ一度の眼差しとあなたの首飾りのただ一つの宝石で私の心を奪ってしまった。アーメン。では一言お祈りいたします。私たちの誠の花婿である我らの主イエス様、あなたの御名を褒めたたえ賛美いたします。私たちは今朝も朝早く日の昇る前からあなたの庭に進み出て、あなたの庭から本当にあなたの香りを集め、あなたの花を集め、あなたの最上の実りを集めて、そして本当に私たちはあなたから潤されたいと願い求める者たちです。どうか今朝あなたが御言葉という甘い蜜を私たちにいただかせてください。あなたの口から出てくる言葉は誠に甘い蜜のよう、リンゴの実のよう、私たちは今それを主体求めます。どうかください。そして私たちを元気づけてください。どうかこれを聞く人々の耳が通りよく、本当にあなたの命の御言葉を食べる耳でありますように、またこの取り継ぐしょんべんの唇が本当にその御言葉を届ける唇でありますように、どうか助けてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主イエス様の名を褒めて大賛美いたします。本当に日ごと、語りたい御言葉、たくさんあります。成功の法則とか、また本当に祝福の秘訣とか、語りたいんですけども、もう一つ語りたいことが、イエス様の愛についてなんですね。本当に結婚についてのことがこの雅歌書に書いてあります。独身の、若者たちも本当に素晴らしい、男性、とまた女性と結婚して、そして本当に栄光のクリスチャン家庭を築き上げて、子供たち御言葉教育を施して、そのような神の子供たちが、産めよ増えよにしていっていただきたいと思います。雅歌書について、いつぞやの金曜礼拝、あと争点でも、しましたけども、その続きなんですけども、前回はですね、金曜祈祷会でですね、4章の1節から8節のところを見ました。女性の何もかもが美しいというふうに男性が、褒めさやして、でそして、いよいよ結婚において2人が、奥の間で一つとなる、そのことに喜びが、記されておりました。で9節以降ですね、この女性が、男性の心を奪ってしまった、という、ものが、2つあることがありますね。この9節において、花嫁を、最初に私の妹花嫁よというふうに、そういう呼びかけがありますね。夫婦関係において、妹のような本当に親しい間柄ではあり、そして本当に兄弟姉妹の間柄、この間柄が、最も望ましい関係なんですね。それでいて、夫婦としての、その成り立ちは、本当にその親しい中においても、それと同時に、ある種のセクシーさ、それもまた必要なんですね。その関係の中において、私の妹花嫁よ、あなたは私の心を奪った、一つ目が、ただ一つの眼差し、で二つ目があなたの首飾りのただ一つの宝石、それでもって私の心は奪われてしまった、この男性は言っております。 この、ね、2つのもの、ね、まず1つ目は眼差しですけども、確かに女性の美しい、ね、愛らしい眼差しは男性の心を、ね、奪うもの、心を射止めるものであるんですけれども、ただ、ね、眼差しだけでは、足りないんですね。美しい女性はこの世の中には、ね、たくさんおりますけれども、しかし、相手が、ただ自分にとって唯一、オンリーワンである、という必要が、ね、あるんです。その、ね、ために、必要に重要なものが、ね、ただ、ね、一つの、ね、首飾りなんですね。この女性、もともと貧しい出身の女性でした。ね、もう本当にお兄さんたちから、もうお兄さんたちのブドウ畑を任されて、でそれでもう日焼けしすぎて真っ黒になってしまったということを嘆いております。もともと首飾りなんて買えるような女性ではありませんでした。じゃあなんでこの女性は、ね、首飾りを持っているか。それは当然この男性から贈られたからです、ね。男性から贈られた贈り物を、ね、女性が身につけております。皆さんは、ね、まあ、女性である皆さんは、ね、そこら辺の道端にいる、初めて会った男性から、ね、指輪とか、ね、首飾りを、ね、贈られて、でそれ身につけたいと思うでしょうかね。嫌ですね。嫌ですね。身につけたくもありません、ね。本当にあの特別な男性、好意を寄せてる男性から、ね、首飾りとか指輪とか贈られたら、それはもう、ね、何にも増して身につけたいものですね。そういうものです、ね。自分の身につけるもの、相手から贈られたものが、ね、まあ、食べ物であれ、何か、ね、電化製品であれ、何であれ、自分の身に普段身につけるものであるとするならば、それは、ね、相手、贈られた相手を特別扱いしているということなんですね。この女性は首飾りを、ね、身につけて、そしてその彼女が身につけている首飾りに男性は心が奪われたと、ね、書いてあります、ね。そういうものです、ね。これ逆も言えます、ね。男性、ね、女性が男性に贈り物をして、そしてその男性が、ね、それを身につけている、ということであるならば、ね、その、ね、相手からすればもう非常に、ね、喜ばしい、ことですね。女性、この彼女は、この男性の、ね、送った贈り物を、ね、その男性の好む飾り、ね、この女性に対してこの飾りが合うのではないか、ね。本当に、ね、ある場合は、ね、あのピンクの、ね、宝石とか、ある場合は緑の宝石とか、この女性にはこれが合う、ね。本当にそれを自分、男性が何とかして手に入れて、ね、そして、ね、本当に苦心していろいろ模索して悩んで手に入れて、そしてそれを女性が身につける時、男性にとってその女性はとても愛らしい、ね、愛おしく思うものなんですね。これは、ね、男性が女性に対してそうですし、また女性が男性に対して、ね、そうです。もし身につけなかったら、ね、それは嫌、ですね。せっかく送った贈り物を、ね、身につけていない、ね、これは、ね、本当に嫌なことです。これは何も男性女性に限らずですね、これは霊的に、ね、イエス様という誠の花婿が私たちにどういうふうにしてほしいかということをこの画家書において教えているんです。イエス様、私の花婿です。イエス様が好まれる飾り、それを皆さんが普段から身につけているとするならば、イエス様にとって皆さんは特別なスペシャルな花嫁に見られるんです。キリストは私たちのことを特別に愛して、そして特別に扱ってくださる。イエス様が皆さんに贈られたもの、それは何でしょうかね。本当にイエス様は皆さんにいろいろなものを贈られました、ね。贖い、ね、命の贖いを贈られました。罪の許しを贈られました。永遠の命を贈られました。そして私たちが普段日常的に身に帯びているべき贈り物、イエス様からの贈り物、それは御言葉です。皆さんは、ね、御言葉毎日身につけているでしょうか。唇から流し出す言葉において身につけているでしょうか。また行いにおいて身につけているでしょうか。皆さんが普段キリストを思い巡らしているでしょうか。 本当にアクセサリーというもの、身につけるものというもの、これは特別なものです。普段から身につけるものだからです。それを身につけているとするならば、皆さんは本当に素晴らしいものです。本当に、ね、相手の男性にとって、ね、その相手の女性がですね、そこいらの道端からの男からもらったものを身につけていたとしたら、それは、ね、嫌です、ね、それと同じように皆さんが、ね、キリストの言葉を身につけていないで、世の言葉を普段から身につけているとするなら、それイエス様を悲しませることです。皆さんが身につけるべきは御言葉、ね、これを普段から身につけて、ね、身につけるとは手足の行いにおいて、また皆さんが行くところにおいて、皆さんが語り出す言葉において、普段からこの御言葉に練り決められた、御言葉に味付けされた行動、言葉、これを身に帯びているならば、イエス様が皆さんを見るときに、あ、特別だ、愛らしい、でもっといろいろなことをしてあげたいというふうに思うようになっていくんです。でさらに10節読みますと、私の妹花嫁よ、あなたの愛はなんと麗しいことよ。あなたの愛はブドウ酒よりもはるかに勝り、あなたの香油の香りはすべての香料にも勝っている。アーメン。今度は身につける香りについてですね、香水ですね。確かに香水というものは世の中に既製品が、ね、たくさんあります、売っておりますね、何々の香水、何々の香水ってあるんですけども、しかしこの花嫁がつけている、ね、香水、ね、これもまた花婿が送ったものです、ね、女性が香水を、ね、身に帯びている、男性が、ね、もう、その女性の近くに寄った時に香りがすると、ね、本当に引き寄せられるんですね。それは、ね、逆も一緒です。男性が、まあ、男性香水している男性は女性よりは、まあ、少ないんですけども、しかし男性が何か香水をつけていると、ある種のセクシーさを感じると思うんですけども、それ、女性に対しても男性に対しても本当に、そうですけども、この香水、それはなんでこの男性は、ね、この女性に対してもう本当に、ね、あなたの愛はなんと麗しいことよって、言ったか、香りを身につけていたからです。この男性が、ね、送った香り、ね、それを、ね、女性が身につけて、また、ね、この、女性が、ね、身に帯びている飾り、ね、それを目にして、ね、そして本当に、この男性はこの女性のことを愛らしいって思ったんですね。私たちもキリストに対して香りを、ね、身につけるべきなんですね。イエス様が送ってくださった香り、そして私たち自身もキリストの香りを身につけるべきです、ね。イエス様の香りを皆さんは放っているでしょうか、ね、世の中の人が見る、皆さんを見るとき、ね、皆さんがキリストの香りを身につけているとするならば、これはイエス様にとって、イエス様という誠の花婿にとって、ね、皆さんが、ね、本当に素晴らしい贈り物の香水を身にまとった、女性を見るかのような、愛らしい、美しい、そして本当に引き寄せられるという目でイエス様は皆さんのことを見てくださるんですね。ですから私たちはキリストの送ってくださったアクセサリーを身につけ、またキリストの送ってくださった香りを身につけるべきなんです。まあ、今ガカ章で、ね、4章を見てるんですけども、4章の次で11節から見ますと、11節、花嫁よ、あなたの唇は蜂蜜を滴らせ、あなたの舌の裏には蜜と乳がある。あなたの着物の香りはレバノンの香りのようだ。アーメン、ね、ここでも香りが出てきますね。そして、本当に唇から蜂蜜を滴らせ、ね、あなたの舌の裏には蜜と乳があると書いてあります、ね。唇から流れ出る言葉が本当に肝心です、ね、御言葉、それは私たちにとって蜜のように甘いですね。そしてここにおいては女性がですね、蜜のような甘い言葉を滴らせております、ね、もし、ね、クリスチャン男性である皆さんが、ね、本当にその相手の 愛する女性が御言葉の乳を、ね、流し出す女性が相手だとしたら、これクリスチャン男性にとってはもう本当に、ね、なんと親しい女性だろうっていうふうに思うんですね。これは逆もまた真理なりなんですけども、 本当にですから私たちは唇からの言葉に気をつけるべきです。このガカシの女性は本当に唇から流し出す言葉が甘い蜜のようだって男性にとって思わされました。私たちも、本当にそうあるべきです、唇から御言葉を滴らせる。とするならば相手の男性にとって、また相手の女性に、男性が御言葉の父を、滴らせるのは相手の女性にとって本当に麗しいというふうに見るんですけれども、違法の女性、違法人の女は、唇から蜜を滴らせるはするんですが、しかしその最後は苦よもぎのようだって、書いてあるんですね。神言、今ちょうど水野さん夫婦が、テフィリンしてる、手術で、テフィリンしてる箇所ですね。神言5章、なんですけども、ちょっと神言5章を、開いていきたいと思います。箴言5章の1節から14節のところです。箴言5章1節から14節。我が子よ、私の知恵に心を止め、私の英知に耳を傾けよ。これは分別を守り、あなたの唇が知識を保つためだ。他国の女の唇は蜂の巣の蜜を滴らせ、その口は油よりも滑らかだ。しかしその終わりは苦よもぎのように苦く、諸刃の剣のように鋭い。その足は死に下り、その歩みは黄泉に通じている。その女は命の道に心を配らず、その道筋は確かでないが、彼女はそれを知らない。子供らよ、今私に聞け。私の言う言葉から離れるな。あなたの道を彼女から遠ざけ、その家の門に近づくな。そうでないと、あなたの尊厳を他人に渡し、あなたの年を残忍なものに渡すだろう。そうでないと、他国人があなたの富で満たされ、あなたの老苦の身は見知らぬ者の家に渡るだろう。そしてあなたの終わりに、あなたの肉と体が滅びるとき、あなたは嘆くだろう。そのときあなたは言おう。ああ、私は訓戒を憎み、私の心は叱責を侮った。私は私の教師の声に聞き従わず、私を教える者に耳を傾けなかった。私は集会、改宗のただ中で、ほとんど最悪の状態であった。と。アーメン。この他国の女の唇、これ、要するにクリスチャンではない、御言葉に心を止めない、その女性のことですね。ですから、外国人の女が、必ずしも、そういうことであるとは限りません。けれども他国の女の唇は、蜂蜜の巣の蜜を滴らせ、唇が油より滑らかなんですね。もう本当にその言葉にほだされて、でそれでホイホイ、ついていってしまう、この主の集会から離れてて、そういう、他国の女の唇にほだされていってしまうとするならば、その終わりは苦いよもぎのように苦く、諸刃のよう剣のように鋭いですね。その、女から、そのあなたの道を遠ざけなさい。でないとあなたの尊厳は、他人に渡るよ。あなたが本当にあなたの年は残忍なものに渡され、またあなたの本当に年々で稼いだ富、それはもうその他国の女に全部渡されてしまって、でそれであなたの老苦の身は見知らぬ者の家に渡るだろう、というふうに言われております。そして、本当にその時後悔するんですね。私は、この主の集会の中において本当に最悪の状態だった、叱責を軽んじた、私の教師の声に聞き従わず、私を教える者に耳を傾けなかった、後悔してしまうんですね。私たちは本当に、他国の女の唇でなく、どうせ、女であるとするならば、本当にクリスチャンの本当に御言葉を語り出す唇、その女性の声にこそ、聞き従うべきであり、また本当に唇から、御言葉を流し出す男性の、その言葉に、こそ、聞くべきなんですね。でないとその、せっかく稼いだものも、また本当にその年々時間を費やして得たその老苦の身も全部、他人のものに渡してしまうからです。この唇から 発する言葉、本当に私たちはそれによく気をつけるべきなんです。その言葉の中に神様の言葉があるかどうか、それをよく私たちは見極めるべきなんです。もしこの唇から御言葉を語り出していくならば、その御言葉が本当に周りを潤し、そしてその家庭が、その職場がどんどんエデンの園のように潤されていくんです、そのことがこの雅歌書4章の12節以降に書いてあるんです。雅歌書4章12節から私の妹花嫁は閉じられた園庭、閉じられた源、封じられた泉。アメン。ここにおいて閉じられた、閉じられた、封じられた、書いてあります。この男性にとって彼女がですね、麗しいのは、それは他に対して閉じられているからです。そしてこの男性に対して開かれているからです。この女性が男性を取り込みしたもう一つの、その秘訣、それは閉じられた、あるいは封じられた、ということです。外に対して、他の男性に対して、他の諸々のものに対しては閉じられている状態であること、これが、大事なことですね。皆さんも、家の中において、また夫婦関係の中において、もう本当に、妻は夫に対してだけ、また夫は妻に対してだけ開かれているべきもの、そしてそれ以外に対しては決して流し出してはならない、開いてはならない、言葉があり、態度があり、容姿姿というものがあります。世の他のものに対して、誰に対しても、明けっ広げで、オープンなりっぱなし、これは、本当に危険な状態です。ただ夫だけに見せる顔、表情、言葉、仕草、それ以外の男に対しては決して、出してはならないものというものがあります。これは男性が女性に対しても、そうです。そういうものがあります。そしてそれは決して他に対しては流し出してはならず、また味わわせてはならないもの、そして本当に夫婦同士でしか慰めを得られない慰めというものが、あります。それを唯一得られるべきはただ伴侶からだけなんですね。もしそうしたものを外に漏らしてしまうとするならば、その家は、もう本当に壊れてしまいます。しかし女性がこの男性の好む飾りを身につけ、そして好む香りを身につけ、そしてそのただ相手の男性だけに対して、それを発して、そしてただその唇から本当に御言葉の乳を滴らせるとするならば、その女性はですね、男性にとって園のようだ、エデンの園のような慰めとなり、そしてその家庭、そのようにして構築されていく家庭は本当に全ての必要が備わっていくエデンのようになっていくんです。エデンの園は全ての必要が、備わっておりましたね。本当に私たちはこの唇から流し出す言葉、これは御言葉です、御言葉を流し出していくならば、全ての必要が満たされ、そして本当に相手の男性にとって、また相手の女性にとって、ただ相手にだけ、その伴侶にだけ流し出すべきものを流し、それを以外のものに、シャットアウトするとするならば、その過程はエデンの園のように、本当に害するものが何一つない、ただ素晴らしいものだけが残るエデンの園のような過程になるんです。エデンの園に何で、害するものが入ってきてしまったか、悪はサタンの言葉に聞いたからです。なんで苦い実を結んでしまい、エデンから追い出されたか、本当に、神様だけにオープンするべき従順を、それを他のものに開いてしまったからです。悪はサタンの言葉に従ってしまったからです、だからエデンの園から追い出されてしまったんです。多くの家庭がエデンの園のようではない状態に、なってしまっているのは、それは、開くべきものに対して開かず、また閉じるべきものを閉じず、そして聞いてはならないものに聞き従ってしまったからなんですね。私たちはただ主の言葉だけに従順し、開いて、そしてそれにのみ聞くとするならば、イエス様が皆さんに対して、もう本当に、なんと素晴らしい、エデンの園のような、その魅力的に、映るんですね。そして、さらに13節からですね、 この園から、ね、産出されるあらゆる良いものが、ね、記されています。13節から、あなたの生み出すものは最上の実を実らすザクロの園、ヘンナ樹にナルド、サフラン、ショウブ、ニッケイに乳香の取れるすべての木、モツヤク、アロエに香料の最上のものすべて、庭の泉、湧き水の井戸、レバノンからの流れ。アーメン。園からはあらゆる良いものが産出されていきます。13節ではあなたの生み出すものはと書いてあります。男性にとってこの女性が本当に良いものを産出する園のように、見られます。でこれ全ては本当に香りが良いものであり、また、味わいが良いものですね。ですからこの女性が御言葉の乳と蜜を唇から流し出すならば、その女性は本当にあらゆる良いものを実らせるエデンの園のように男性から見られるんですね。本当にエデンの園から全てが始まりました、エデンの園の中においては、本当にもともと汚れがなく、また本当にただ良いものだけがあり、何の不足もありませんでした、神様とのその、羨しい散歩が、アダムとエヴァにありましたけれども、エデンの園から汚れが、はびこり、そしてそこから追い出されるという苦々しい体験がありました。その理由は悪魔サタンの口から出た、その御言葉に反する言葉、それに聞いて従ってしまったからです、もしも、女性がその唇から人を養う言葉ではなく、なじる言葉、突き刺す言葉、嫌味な言葉を発するとするならば、その過程はエデンの園ではなく茨の園になってしまいます。アラのよりもひどいところになってしまいます。であの神言に書いてありますね、あの争い好きでうるさい、女といるよりはアラノに住む方がマシだって、そういう雨漏りしたたり女と出会うよりは、もう子供を奪われた子熊、ヒグマと出会う方がまだマシだって神言に書いてあるんですね。まあちょっと後で検索してみてください。もし唇からいさかいの言葉を発するとするならば、そんな女といるよりは荒野に、いる方がマシだけれども、もしその女性が唇から御言葉の父、人を養い、また香りのイエス様の香りで味付けされた言葉を発するならば、そこはエデンの園、けれども、もしその口からいさかい、嫌味、突き刺し言葉、もう本当に人の噂話、そうした言葉ばかりを、滴らせるとするならば、もう本当に、ヒグマと出会う方が真下に、なってしまうんですね。私たちは本当にこの唇から発する言葉、気をつけるべきです。これは何も女性に限ったことなく、男性である皆さんも本当に唇からの言葉、いつも嫌味とか、そういう言葉ではなく、御言葉を滴らせるべきなんです。するならば、そこは本当にエデンの園のようになっていくからです。でそして、今日の歌詞の最後の、16節、ここですね、唯一花嫁側の、唯一の言葉なんですけども、16節、北風よ起きよ、南風よ吹け、私の庭に吹き、その香りを漂わせておくれ、私の愛する方が庭に入り、その最上の実を食べることができるように。アーメン。彼女は、この自分という、この園に対して、風が吹いてきてくださいというふうに、言ってるんですね。風はヘブライ語ではルアハですね。風、それは同時に霊なんですね。ですから聖霊の風よ、北から南から私に吹いておくれ、本当に私の愛する方にとって、本当に私が最上の香りを漂わせることができるように、私のこの庭、私自身という庭にどうか聖霊が吹いてきてくださって、本当にこの私がなんか変な大衆ではなくて、本当に香り高い、香油の香りが、本当にその周りを漂うことができるように、というふうに、彼女は願っているんですね。本当に私たちもイエス様にとって良い香りを放すことができるように、聖霊の風を私に吹きつけてくださいって祈るべきです。皆さんは、朝ごと昼ごと夕べごとに祈ってますね。聖霊の風吹いてくださるように、そして本当に私たち自身が 誠の花婿であるイエス様にとって良い香りを放つことができるように、ね、皆さんは本当にその祈り、大切な祈りです。ぜひ、ね、祈り続けてください。私たちが本当に、また、ね、この最上のものを実らせるために、そのためにも風が必要なんですね。植物、ね、ある程度の風が、ね、吹きつけるならば、ね、そのもっともっと頑丈になって良い実を結ぶようになっていくのと同じように、私たちも本当に聖霊の風を受けるならば、ね、本当にどんどんどんどん良い実りを実らせていくようになっていき、そして本当に、私たちが夫に対して、妻に対して良い実りを豊かに実らせ、子供たちに家庭に良い実りを実らせるようになっていき、そしてキリストに対しても本当に良い実りを実らせていくようになっていくんです。ですから私たちは本当にこの香りを身に帯びるべきです。で、夫に対してはこれをやってはいけない、妻に対してはこれをやっていけない、やってはいけない、このような、ね、香り、ね、そして本当に今までこれをやっていなかった、じゃあこれをやろう、ね、そういうたしなみ、聖霊の風が吹いてくるならば、そのたしなみが、ね、分かるようになっていくんです。身につくようになっていくんです。なんで今まで人生失敗してきたか、なんで今まで、ね、夫を妻を、ね、怒らせてきたのか、聖霊の風が吹いてきたら分かるようになり、そしてそれによって、ね、皆さんの家庭が、皆さんの職場が、ね、皆さんの人生がどんどんどんどん、ね、分かるように、ね、こうすれば成功していくんだ、こうすれば人から嫌われるんだ、ね、それが身についていくようになっていくです。ですから私たちは祈るべきです。本当に私たち自身がキリストに対して良い香りを放つことができるように、また本当に私たち自身が本当に家庭において、夫婦関係において、本当にエデンの園をもたらすような、ね、本当に麗しい交わり、麗しい香りを放つことができるように本当に祈るべきです。どうか皆さん一人一人はその家庭において、また教会生活において、特にイエス様関係において、皆さんが本当に麗しい愛の交わりをこれからしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
ハレルヤ。愛するイエス様、私たちが本当にあなたの御言葉によって味付けられますように、私たちのこの唇からは本当に御言葉という甘い蜜を滴らせるこの口笛であり、そうして本当にこの結婚生活において、また夫婦生活において、また主よ、本当に周りにいる人々に対して本当に甘い、麗しい、そして命の御言葉を流し出すものとならせてください。また本当にこれから結婚を控えている男女においては、本当にあなたがそのような御言葉に預けられた栄光の伴侶を得させてくださり、そして栄光のクリスチャン家庭を築き上げて、そして本当にあなたにあって麗しいエデンの園のようなこれからの家庭、またあるいは職場を構築していく一人一人でありますように、あなたが今朝もこの御言葉を通していらっしゃってくださったことを感謝して、愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今日もこの素晴らしい御言葉を私たちに与えてくださり、イエス・キリストにあって私たち自身がイエス様とどのような関係を築いていくべきかということを教えてくださったことを感謝いたします。イエス様の好みの花嫁になりたいと思います。イエス様の好みの花嫁になるために、主よ、私たち自身がイエス様の好みになるそのすべてを御言葉から得ることができますように、主よ、御言葉によって私たちの立ち振る舞いがイエス・キリストの好みとなられますように、御言葉によって私たちが成熟して、私たちの考え方や志、そして私たちの見解がイエス・キリストの好みとなられますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。私たちは日々本当にたくさんの人物ことに出会います。その中において、今まで私たちはイエス様と関係ない自分の見解、それを持ってその人物事と関わってきました。それゆえ私たちは滑ることも多く、まだつまずき倒れることも多く、自分は批判され、まだ人に失敗させてしまうようなこともしばしば私たちにはありました。良かれと思ってやったことが悪いという結果をもたらしてしまった、まだその結果になってしまった、数えきれないほどたくさんあります。なぜ主よ、私たちは本当にイエス様 の御言葉ではなく、自分の培ってきた地上位の世界においての見解、それによって人間関係を築いてきたからであります。それで親子関係もうまくいきません。そして夫婦関係もそうです。兄弟姉妹の間においても、本当にじっくりとそのイエス様にある美しい関係を築いていくことができない。それはまだ信仰生活をしていながら、関係性については主の御言葉によるものではなく、自分が今まで本当に見てきた、聞いてきた、そして心してきた、その地上位の世界のもろもろを当てはめてしまった結果により、私たちは人間関係、それを失敗するしかありませんでした。主よ、私たち一人一人にあなたが私に学びなさいと言いました。私に聞きなさいと言いました。そして聞いて学んだことをそれを行いなさいと、あなたは正解を言ってくださったのです。主よ、聞いたことを、学んだことを、それを私たち自身のこの生活の現場において実践するために、聞いたことをであることを私たちが知覚できますように、そして学んだことを実践していくことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日の聖書の御言葉に出てくるこのカカシオの花嫁は、主よ、本当に任されているその葡萄園、それを忠実にお守りした乙女です。主よ、そのために本当に自分を顧みることができず、真っ黒に焼けてしまった本当に焦げ型のこの花嫁でした。人に映る時、本当に美しいと思われる要素がない、そのようなものでしたけど、忠実にその任されているその仕事に、自分を本当に厭わず忠実にそれを守り行ったことによって、その忠実さが孫との夫であるイエス様の目に留まったということがよくわかります。充実さのゆえに本当に、働き、そして黒く本当に焦げてしまった彼女を世の人は評価しません。同じく私たちがイエス様に会って、本当に忠実にイエス様の葡萄園、これを守っていると、世の人はこのような私たちを評価することはありません。でも主よ、あなたは私たちを評価してくださることを感謝いたします。あなたは私たち一人一人にまたもう一つを言いました。首飾りです。手綱、イエス様という方しか持てない、その首飾りを私たちが持ってますように。そしてその首飾りとは何か、イエス様の御言葉を、本当に御言葉に首丈になっている自分、それが本当にイエス様の目には、私たちがイエス様に会って送られた御言葉によって首丈になっている、その姿に映ることを感謝いたします。御言葉の首飾りをいつでもどこでも本当に私たちは話すことなく身につけることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。イエス・キリストにあって御言葉が私たちの中に蓄えられていき、蓄えられたその御言葉が私たちの手と私たちの足を命令して、正しくイエス・キリストの命の小道に歩むことができますように、イエス様の喜ぶことを本当に実践することができる手でありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。話す言葉に言葉がある、香りがあるものでありますように、イエス様にも本当に香りを放つことができますように、その香りが北風南風に漂わされて、私ここにいます、私ここにいます、私ここにいますと、私がいる場所をイエス様にお知らせすることができますように、主よ、私たち一人一人に御言葉による良き行いと、御言葉を口ずさむその良き香りを放つその素手を与えてください。今日も私たちは御言葉を宣言し口ずさみます。それが主よ、本当に聖霊によって吹きつかれた、南風北風 にあって、そしてイエス様へとその香りを放って捧げ物として主に昇りますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。イエス様に首だけである私たちでありますように。そしてイエス様に本当に惚れられた私たちでありますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。世に対しては固く閉じ、そしてイエス様に対して開かれた本当に私たち一人一人であられますように。主が私たちを今日この御言葉で養ってくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。